日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。だんだん寒くなってきましたね。もう今日19日でしょ。そうするともうね、あと1ヶ月半で年が明けるんだな。もうね、COVIDでここ3年きつかったよな。何やってたんだろうね。もっとこう、この COVIDがなかったらどんな風になってたと思いますか、世の中。やっぱどうなってたのかな。ひどいことになっちゃいましたよね。まあさてさて、そのCOVIDのせいでね、やたらと動物が捨てられていくんですけど、まあこの前もお話ししたように、殺処分を目指している県がね多くなって助かるのですけど、その分保護活動も半端なく大変なわけで、で結構野犬がですね、いまだに数多くいるっていうことがあるんですよね。徘徊犬と言いますか、まあ人に噛みついたりなんだりすると狂犬病を持っていたら危ないので、もうでもね、餌やる人いるんですよね、本当に。まあこれ山ん中に結構野犬っているんですけど、冬場になるとやっぱり食べれないから、こう下の町までというか人家まで降りてくるらしいですけどね。なんとワーストランキングが出ていて、3位が沖縄県で936匹いるんですって、この徘徊犬野犬ですけど。でまさかの2位が熊本県939匹。いやびっくりしましたねこれ。そしてワースト1、山口県1394匹いますね。まあ去勢ができてない分もどんどん子供産んで増えるんでしょうね。すごいな。まあ本当の野犬、まあもともとがね先祖が狼なので、共食いすることもあるらしいですよね、究極になると。まあ人間もそうかもしれませんね、究極に腹が減ったらね、目の前の細っぽっち痩せてる私でも食われちゃうかもしれないな。それは嫌だな。まあそれはさておき、動物への虐待はこれは犯罪なので、この放置をしたり捨てることも虐待です。もう人間の虐待と同じですよね。もう蹴ったり殴ったり熱湯かけたり、本当にねひどい映像いっぱいありますけどね。まあ人間の虐待と言いますと、私強烈に覚えている、昔はお友達だったんですけどね、今はもうお友達を辞めておりまして、なぜ辞めたかというと、 双子のママさんだったんですけど、年はね私より、10歳ぐらい下かな確か。だから今50歳ぐらいなのかな。でまあ知り合った時は何年前だ、23年ぐらい前かな22、23年ぐらい前ですかね。あのアパレル関係にいましたもんですから私が、まあそこアパレルに勤めてる時のお客さんで、で仲良くなったんですね。こう時々ランチ行ったりして意気投合して、でも必ずそのランチには双子の、僕を連れてくるわけですよね。まあ幼稚園が行ってる時はこういないわけですけど、休みの日とかはやっぱり連れてくるんですが、その双子の男の子、上のお兄ちゃんは、生まれてすぐ、弟くんだけがやっぱりちょっと未熟児で体重が少なかったので、保育期に 3、4ヶ月入ってたのかな。上のお兄ちゃんはもう体重があったので一緒に退院したらしくて、で珍しく双子っていうと一卵性ですけど、その子は二卵性だったんですね。だから一人ずつ袋に入っていて、だから一卵性だと顔がそっくりじゃないですか双子ちゃんって。でも二卵性なんで顔が全く似てないんですよね。まあそういうのもあったのかわかんないですけど、まあまあ先にねお兄ちゃんが一緒に暮らししてたからなのかよくわかんないけど、まあ彼女に聞いたことはないんですけど、その下の子がこう退院した時にどうしても成長の遅れがあるので、同じ年なんだけど3歳ぐらいの時かな、言葉がやっぱりこううまく出てなかったり、もう上のお兄ちゃんはもうペラペラペラペラよく喋る子だし要領が良かったんですよね。そのランチに行った際にこう同じテーブルの端っこで2人で遊んでるんですけど、なんかこういたずらしてるんですよね。いたずらしてるんだけどママに見つかる寸前にやめるのが要領のいい上のお兄ちゃんなんです。で下の子は分かってないから、それに気づいてないからこう見つかっちゃうわけですよママに。そうするとね、もうお店の中ですよ、もう大きい声で何やってんのあんたみたいな、もう原骨ガーンですよ。そこまでするって言ったら、いや今言わないと分かんないのやみたいな。ちょっとねやっぱり精神的にママも病んでたのかもしれませんね。でとうとうその家の中で何があったか分かりませんが、その弟ちゃんにの背中に熱湯をかけたり、それで救急車で運ばれて、いや熱湯たまたまもう近くにいてこぼれちゃったんですっていう言い訳を救急隊員にしたらしいですけど、それとかあと右目だったかな左目だったかな、結局そのグーパンチでぶん殴ったりするからお母さんが、 とうとう失明してしまって、その失明してだんだん見えなくなってきたのを分かったのがご主人が先に見つけたみたい、分かったっていうか、おいこいつ目見えてないみたいだぞって。だママさんもえそうなのみたいな、で病院に連れてった方がいいぞって言って連れて行ったら、もう失明していて、だからその目はもう取らなきゃいけないってことで、で今成長期だからもう少し、まあ来年ぐらいかな、 2年ぐらい経ってからその義眼というものを入れる予定になって、まあ私としてはなんかこうやるせないし、まあ人んちのご家庭だからね、私がどのこうの言う筋合いでもないし、でもそれはやりすぎなんじゃないってその場では言えるけど、やっぱり人前で、まあ、怒ったりする程度で、まあその熱湯をかけたりとかぶん殴ったりとか、そんなことを見た日には私はもうまあ怒りまくってたかもしれないんだけど、まあ家庭の中って見えないもんですから分かんないですよね。でご近所さんで何回か通報されてるんですよね。アパートに住んでおられて、よくその弟くんだけを言うこと聞かないし、悪いことをした罰にベランダに、しかも真冬ですよ、もうパジャマだけ着てんの、真冬にベランダに出して、たら大声でもママごめんなさいごめんなさい開けてって言うんだけど、まあそれをほったらかしている。でご近所さんからの通報で児童相談所が来るんですよね。でもいやもうこれはしつけの一環なのでっていうお得意のあの言葉でしたね。で結局その日はまあ本人と面会ができなかったみたいで、でも怪我とかされてないですかって言ったら、いや怪我なんかもしてませんよみたいな、つっけんどんに。でやっぱりあのご主人がいない時にその虐待するみたいで、でまたその放り出したわけですよね、ベランダに。でまあ上のお兄ちゃんも何も言わなかったのかどうなのか、こうまあ言ったら自分も殴られるかもしれないから、それ言わなかったんでしょうね、言われよかったからね。で何回か通報されて、もう3度目ぐらいの時にもうやっぱりあざもひどいし目もそういう風だし、やけどを負ってたということもあったし、なんかいろいろなものもこう調べられて、で自訴がですね、で結局もうその場で自訴はもうその弟くんを連れて行ったという、まあそれ正解でしたね。まああのままいたらあの子は本当にねかわいそうな風になってたと思う。命があったかどうか分かんないですよね、それを思うと。でのびのびともう彼は彼でその児童相談所で18歳までまあ過ごして、で時々面会みたいなことを言ったらしいですけど、後からもう行かなくなりましたもんね、そのママさんも。まあ上の子が可愛い可愛いで、そんな親っているんですね、許せないですけどね。だからまあお友達は 辞めたんですけど、今どうしてるか分かんないですけどね。まあいろんなストレスもあるでしょうよ。だけど今はもう行政がいろんなところで立ち上がってるので、もしもそのお母さんも苦しいって、もうイライラするとか、もういろんな相談所ありますから、あの民間でも今いっぱい立ち上がってるし、そういうところちょっとググるといっぱい出てくるんですよね。でもちろん子供もあの今学校で結構配ってたりしますね。あのお家のことで困ったことがあったらここに相談しようとか。でもね、子供自体が助けを求めることがね、他人にできないですよね。外国では結構ね、あのすぐ助けを求めるような子が多いですけどね、日本ではなかなかしつけの一環って言われちゃうとね。でも子供を守るいろんな法律ももう出来上がってきてるのでね、だから見て見ぬふりが一番良くないですよ。だからこれ、これ虐待じゃないかなっていう、こう夜なんかこうどこの家からかこう子供を叱っている声が異常だったり、なんかすごい物音がして助けてとかって言ってるのであれば、もうすぐ通報ですよね。それは通報してください、ぜひとも。はい、110番でいいと思います。まあ全国かどうか分かりませんけど、熊本のあの児相ってもうお役所仕事かなんか知らないですけど、夜は警備員さんが電話出るんですよね。だからいや夜はちょっとあの誰もいないんで、よかったら警察の方に電話してくださいなんて言うんですよね。いや児相こそ24時間体制でやんなきゃいけないですよ。やっぱ子供の命がかかってますからね。それでなくても自殺が多いんですから。もう子供たちはね、未来の私たちの宝なんですよ。だから守んなきゃいけない。だから人の子も自分の子も大事にしなきゃいけないし、見て見ぬふりはいけません。でお母さんたちも悩んでいたらちゃんと相談する。もう正直に子供を虐待してしまうんだけどどうしたらいいでしょうかって素直に相談してみる。そこからですよ。まあ絶対いろんなお母さんもトラウマを抱えていたりいろんなことがあると思うけども、はい、ぜひそれ守ってください。もちろんペットもですよ。ペットも殴ったりしちゃダメですよ。まあ私はしつけの一環として猫のしつけはあのちょっとケツ叩いたりもしますけどね、それは愛情を持ってしつけております。はいね。ということで、また今日も長くなっちゃったな、申し訳ございませんでした。明日は日曜版です。キラ姉さんの番組楽しみにお聞きください。ではおやすみなさい。